クリスマスおめでとうございます。
おめでとうございます。
今年はあの初めてのコロンとしてね、皆さんが参加しやすいようにということで、午前中にですねクリスマスの礼拝を行いまして、午後はですねクリスマスを祝う会ということでパーティーなどが行われることになっております。祝福に満ちたですね楽しいクリスマスに中華になるようにお祈りいたします。それでは今日の礼拝を始めましょう。はじめに前奏をします。ハンドベルをやっていただけますので、見ての中でも歌いますので、演奏していただきますので、ご存知の方はどうぞ歌ってください。どうぞ。
Thank you.
それでは告白します。一心で
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し構えり、賢いより控えて、生きれる者と死にある者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
もう一つ賛美を捧げましょう。賛美歌の103番ですね。これは3番はこの中で。
Amen.
緒に読みましょう。詩編の第19編、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。
昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。
話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。
しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。
神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。
太陽は部屋から出てくる花婿のような、勇士のようにその僧侶を喜びに走る。
その昇るのは天の果てから、生き巡るのは天の果て果てまでに。
その熱を免れるものは何もない。
死の妙手は完全で、魂を生き返らせ。
主の私は確かで、わきまえのないものを賢くする。
主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ。
主の仰せは清くて、人の目を明るくする。
主への恐れは清く、常しえまでも変わらない。
主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。
それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。
蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。
またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。
それを守れば報いは大きい。
誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。
どうか隠れている私の罪をお許しください。
あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。
それらが私を支配しませんように。
そうすれば私は全くものとなり、
大きな罪を免れて清くなるでしょう。
私の口の言葉と私の心の思いとは御前に受け入れられますように。ご一緒に。
我が身は我が我がなり主しよう。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に御座の口から見ていただきます。
お祈りしましょう。愛する天の父よ、あなたが私たちを愛し、その愛をこの世界に伝えるためにイエス・キリストを私たちのためにこの世に下されました。その記念すべき2017回目のクリスマスをこうしてここで祝うことができることを心より感謝します。世界では争いがあり、貧困があり、飢えがあり、そして何よりも人の心の中に深い魂の飢えがあります。その飢え渇きはあなたによってしか、御子の命によってしかそれを満たし潤すことはできません。願わくはどうぞあなたの愛をこのクリスマスの時豊かにこの世界に示してくださいますように。あなたの愛が私たちの心一つ一つを満たしてくださり、あふれてくださり、そしてどうぞ私たちを内側から作り変えてくださいますようにお願いいたします。今日もこうして多くの方があなたを崇めるために、あなたの御業の大きさを褒めたたえるためにここに集いました。どうぞ一人一人をあなたへの賛美の心と霊をもって満たし、 どうぞ力いっぱいあなたに賛美と感謝を捧げるひとときをお与えください。この礼拝が終わりまで豊かに導かれますように、あなたご自身がこの礼拝のただ中にそのご臨在を豊かに表し、お一人お一人に触れてください。私たちは日々の生活の中で、この地上の人生では様々な重荷があります。またあなたの前に罪を犯すこともあります。隠れている罪をあなたが許してくださるために、どうぞ私たちを聖霊によって満たし、清め、そして力づけて、どうぞ勇気を持って大胆にあなたに信頼し、心を開いていくことができますように導いてください。この祈りのひととき、どうぞあなたが導いて、あなたの前に罪の告白や思いを下ろすことや、またさまざまな必要を求め訴えていくひとときとしてください。二人でも三人でも、地上で心を一つにして祈るなら、天にいます私の父はそれを叶えたもうとイエス様は約束してくださいました。ですから私たちは心を合わせて祈ります。どうぞこの群れに、そしてこの群れに関わる全ての人にあなたからの祝福がありますように。そしてどうぞ一人一人の心にキリストによってもたらされた命の光が今日も輝きますように。今日この礼拝に向かっていらっしゃる方があるならば、その方の足を安全に速やかに送り届けてください。また事情で来られない兄弟姉妹がありますが、おのおのの場所にあってあなたを覚え、そしてあなたの御言葉に従って歩むことができますように、この主の日を礼拝の日として守らせてください。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。
では私たちも共に祈りましょう。
恵みに富みたも天の父よ、今我らの祈りがあなたに届いていることをありがとうございます。おのおのの必要にあなたが豊かな恵みをもって満たし、必要を満たしてくださることを感謝いたします。またあなたに告白された罪がイエス・キリストの十字架の塩の力によって許され、また清められていることを感謝いたします。願わくは与えられた豊かな恵みに従って、どうぞ私たちが与えるものとなれますように、受けるよりも与える方が幸いだと教えられたイエス・キリストの言葉を私たちが覚え、どうぞ一人一人がまずあなたから本当に心いっぱいあなたの愛を受け、そしてそれを周りに、そして周囲に流していかれるように、どうぞ一人一人をさらに豊かに満たし、あふれ、そして流れさせてくださいますようにお願いいたします。世界にある貧困に、また窮乏に、さまざまな魂の上渇きに、圧迫に、問題に、そ して争いに。願う子が神の御手が動かされ、悩みの中にある人たち一人一人、その糸小さきもの一人一人があなたの御手によって救われていくために、私たちもまたできることをしていくことができますように。感謝を持ってあなたにこの身を委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それではキャンドルサービスをしましょう。
イエス・キリストはこの世に光をもたらすために来られました。その光が私たち一人一人のところに届き、そしてその光が私たちを通して周りの方々に伝わっていく、そのことを表すために私たちはキャンドルを灯します。そのような意味でキリストの光が私たちのところに今届くのをこのように表そうではありませんか。それでは明かりをですね、どなたか明かりをスイッチをよろしくお願いします。今日はありがたいことに曇りでした。あんまりカンカン出てるとね、カーテン閉めても明るくて、雰囲気出ないんですが、今日はありがたいことに曇天なので、キャンドルサービス日和であります。それではキャンドルサービスを始めましょう。祝福を祈りながら火を渡していきたいと思います。それでは火を渡していきます。メリークリスマス。メリークリスマス。皆さんのところに光は届きましたか。光は神様の命の光、イエス・キリストの中にある命の光を意味しています。光が闇に打ち負かされることのないように、そして光は闇のどんなに深い中にあっても輝くように、イエス・キリストと出会うことによって与えられる命の光が私たちのうちに輝き続けることを祈り願いながら、この灯火を見つめ めましょう。それではこの灯火を見つめながら、賛美歌を一つ歌いましょう、賛美歌106番の清志この夜です。お願いします。
それでは今日のメッセージのための聖書箇所を朗読していただきます。
今日の聖書の箇所は新約聖書384ページ、ビリビリとへの手紙、2章、1節から11節です。お読みします。こういうわけですから、も キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての血がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。以上です。
それでは、キリストにある愛と題しまして、大沢ブルチからクリスマスのメッセージを行っていきます。よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。クリスマスおめでとうございます。アメリカではメリークリスマス、イギリスではハッピークリスマスという言い方をするらしいですけれども、クリスマスは、喜び、メリーっていうのは楽しいとかね、そういうことで、ハッピーっていうのは幸いなってことですから、クリスマスというのは世界中の人たちにとって喜び、そして、楽しい時なんだと思います。日本でもクリスマスがとてもとても熱心ですね。三郷駅の周りにはイルミネーション、そして家々にはリースがかかって、そして家々にクリスマスツリー、そして今日の夜は、子供たちは喜びを持って、眠りにつく。私の先輩の牧師はですね、やっぱり子供の時にずっとサンタクロースはいるもんだとこう信じていました。そして、お母さんにこう言われたそうです。サンタのおじさんに何が欲しいかあらかじめお願いしなくちゃいけませんよと。サンタのおじいさんは、西の国に住んでいるから西の窓を開けましょう。そしてその窓を開けて、サンタクロースのおじさん、あ、おじいさんおじいさん、プレゼントをこれちょうだいと大きな声でお願いしなさいと、叫んでおくとそれが届く。不思議だったそうですよね、子供の時は。で、あんまり毎年毎年願ったものが届くので、これは本当にただお返しするのはもったいないと。ぜひ感謝の気持ちをサンタクロースに表そうと思ってですね、お茶を用意して待ってたと。そうです。でところが毎年毎年お茶、サンタ
トさんが来たらお茶を渡そうと思ってね。で、待ってるんですけど、どうしても出ちゃうって言うんですよ。で、2年3年経ちました。ところがある年、その先生のお姉さんがちょっと寝つきが悪かったんです。そしたら、まあ、よく知った人が入ってきて、なんだっていう話になった。まあ、でも、サンタクロースっていうクリスマスの妖精みたいなのがいますけれども、でも、もともとあれは聖ニコラウスというカトリックの聖人さんなんですね。でその人が、とても貧しい人や社会で困っている人たちに愛の技をした人だったわけです。でそのニコラウスさんの働きを記念して、聖ニコラウスの日というの時に、まあ、プレゼントを贈り合う、困っている人を助けようと、まあ、そういうのがこう始まったところからサンタクロースというものが出てきたらしいです。だからもともとはサンタクロースは黒とか修道士さんの茶色い服を着てました。焦げ茶のね、荒布を着てたんです。ところが今のサンタクロースは真っ赤な服着てるでしょ。あれなんでか知ってます？あれはですね、コカ・コーラなんだそうですね。アメリカでコカ・コーラの宣伝するのに真っ赤な服着たサンタさんがっていうのをやったんです。それでサンタクロースは赤い服着た白ひげのおじいちゃんということになっちゃって、いっぺんに商業化されて今世界中でサンタクロースは真っ赤だ。だけど本当はクリスマスこそ愛の日、憐れみの日、恵みと慈しみがあふれるそんな日としてクリスマスは呼ばれるべきだ。そして今世界中に求めているものこそまさに毎日がクリスマスのようであったらいいなということだと思うんですね。クリスマスになると戦争がやみます。クリスマスになると許し合います。有名な、クリスマスキャロルという映画があります。物語がありますけれども、あそこでもスクルージーとい う, もうガリガリの自己中心、今日挙げている聖書箇所でいうと3節ですね、見えっぱりで自己中心なそういう頑固なおじいさんが、主人公です。で、人のことはどうでもいい、とにかく自分 の, お金を守ることだけに一生懸命、まあ、そういうおじいさんが、まあ、神様から贈られた天使によって、悔い改めに導かれて、豊かに与える人になる、まあ、それがクリスマスキャロルという物語なわけです。で考えてみると、その映画がみんなに喜ばれるのはやっぱりどっかで私たちも人間関係の中で、周りの人たちの中で、人間のそういう難しいところをたくさん見ているからではないかと思うんです。今日お開きした聖書のピリピ人への手紙の2章のところでは、クリスチャンに向かって、これは教えられています。一節で、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は一つの心になって志を一つにしてくださいと、一致してくださいと、まあ、そういうことが教えられています。クリスチャンの方々に質問です。私たちはキリストにあって励まされているでしょうか。今日まず一つ目の質問ですよね。やっぱり自分自身がキリストにあって励まされているという経験を持ってないと、そうすると持ってないとこの愛の心を持つことが難しくなってしまうんではないでしょうか。人は心の中にいろんな問題を持っています。ある方は孤独である、ある方は自分なんかダメだと思っている、ある方は自分のことを愛せない、どういう背景があるか分かりませんけれども、中には自分自身を大切にできない人というのもいらっしゃる。でもそういう人が、そういう人がイエス様と出会うならば、そのキリストにあって励ましが与えられるとここに言われています。この手紙を書いたのはイエス様の弟子のパウロでした。パウロはとても自己中心な人でした。自分で正しく生きることを追求して、他の人なんかその正しさのためには殺してもいいと思っていた人でした。実際パウロっていう人はクリスチャンになる前は、 クリスチャンっていう人たちが神の律法を自分が信じているように守らないからといって、彼らを迫害して回って牢に放り込んで殺していました、まあ、そういう人がクリスチャンになったんですね。そして彼はもう自分の人生間違っていたっていうことが分かったときに、本当にどうしたらいいか分からなくなってしまいました。イエス様と彼が出会ったとき、彼は地に倒れて、主よ、私はどうしたらいいのでしょうか。本当に今まで信じていた、今まで従っていた生き方がこれじゃダメなんだと分かったときに、人はそこでどうしたらいいのでしょうかと神様に聞くしかなくなると思います。パウロはまさにそのような中で励ましを受けました。あなたには私が使命を与える、あなたにはすべきことがあるんだ。イエス様はパウロに新しい生き方を与えました。私たちはどうでしょうか。キリストにあって励ましがありますか。私たちイエス様を信じてクリスチャンになった、そしてイエス様の十字架が私たち一人一人の罪の身代わりの死であったということを知って、そして大いに喜んで、そして私が神の子供にされる希望を与えられました。でもその希望は、その情報は、ただ一度信じて受け取って終わりというものではないんです。イエス様はこうおっしゃいました。私はいつもあなた方と共にいます、世の終わりまで私はあなた方と共にいますと、マタイの福音書の28章で弟子たちに語られました。イエス様って一緒にいる方なんですね。目には見えません、サンタクロースのように。でも私たちと共にいると約束してくださいました。だから私たちは人生で問題が生じるたびに、困難にぶつかるたびに、このイエス様と叫びます。アメリカなんかだとね、なんか厄介な問題が起こると、おージーザスクライストって言いますよ。あれほとんどもう慣用句になっちゃってて、なんてこったこの畜生みたいに翻訳される時が日本語にはありますけれども、でも本来は本当にイエス様を助けてっていう言葉なんでね、おージーザスって言うね、イエス様。だから日本にいる私たちにはそのような言葉はありませんけれども、どっかでクリスチャンは人生の中で問題にぶつかった時、イエス様と叫ぶ。その時イエス様が、私が共にいるから大丈夫だとおっしゃる。恐れるな、私があなたと共にいる。立ち止むな、私があなたの神だろう。私はこの手であなたを救う、そう約束してくださる。そんなイエス様の姿がイザヤ書に予言されています。イエス様は共にいて私たちを支えて励ましてくださる方だ。その方が本当にいらっしゃるんだっていう手応えをつかんだら、こっちのものです。2番目に、愛の慰めがありと書いてあります。愛の慰めがあり、愛っていうのはありがたいものですね。目に見えない、そしてなかなか見つからない。よくね、週刊誌とか新聞の釣り広告なんか見ると、愛の陣が大体踊ってますよ。やっぱり愛っていうのはみんなが欲しいものだし、でも愛が成就すればいいんですけれども、愛が満たしてくれればいいんだけども、愛が破局しちゃったりとかね、愛の終わりだったりね、愛の絶望だったりね。しかし聖書は言います。本当の愛は決して失望に終わることがない。そしてその愛がいつも私たちと共にある。愛の慰めがある。私たちはこの地上でいろんな失望にぶつかると思います。人から捨てられる、兄弟に捨てられる、親に捨てられる、人間関係が壊れる、誰も自分のことを大事に思ってくれてないように感じる。そんな中で私たちには決して揺り動かされない救いの岩があります。岩のように堅固な愛があります。それはイエス・キリストによって示された神の愛です。神様の愛は救いの岩です。 私たちがその岩のところに行くならば、神様の愛を受けることができます。人がどんなに私たちを理解できなくても、人がどんなにあなたのことを捨てても、神様だけは決して捨てません。そしてその方のところに行くならば、必ずその方の愛を受けて慰めをいただくことができます。そして御霊の交わりが、御霊の交わりっていう言葉は多分クリスチャンの方でもよくわからない。御霊の交わりって何って聞くと、よくわからないっていう人多いと思います。でもこの御霊の交わりっていうのは、クリスチャンが祈りと証と賛美によって神様経由でお互いに交わるっていうことを御霊の交わりっていうんですね。ですから今私たちはここで礼拝している時に御霊の交わりを持ってるんです。一緒に声を上げて賛美しました。一緒にイエス様のことを喜び歌いました。その時私たちは一人一人がこの歌詞の言葉に乗せて自分の信仰を神様に向かって告白しています。そしてそれを聞いているお互いがその賛美の歌声によって励まされ、支えられ、そしてそうだそうだと信仰を鼓舞される、そういうのが御霊の交わり。ある時は私たちは一緒に祈ります。お互いに心を開いて課題をこの一年分かち合ってきました。教会に来ると一番いいのはお祈りの課題を分かち合えることですよね。要するに自分の実際の生活の中にどんな問題があるのか、そしてその生活の中でどんな困難があるのか、お互いに分かち合うことができます。そんな中でしてしまった失敗や、そんな中で犯してしまった笑えるような出来事も、いや人にはなかなか言いにくいような出来事もクリスチャンは分かち合うことができるはずだ。そしてその中でお互いのために許しを祈り、神様の助けを祈り、そして導きを祈りながらお互い祈っていって、そしてその祈りに神様が応えてくださることを我々が知ったとき、私たちは御霊の交わりを持っています。聖霊があなたに働いてくださった、神様があなたに現れてくださった、そのことを共に祈りながら神様をあがめ、そして証ししていく、それこそが御霊の交わりです。そして御霊ご自身との交わりもありますね。聖霊によって祈ってますか？聖霊によって神様を崇めてますか？一人一人がその御霊という方との交わりを豊かに持つことがとても大事なことです。聖霊という方は目に見えませんが、皆さんの中にいらっしゃいます。皆さんがクリスチャンならば心の中に聖霊が住んでいらっしゃいます。その聖霊の神様が私たちと交わりを持つ、あるクリスチャンの方は目がパッと覚めると聖霊様おはようございますって言うんだって。皆さん言ってますか？あなたの中に神様いらっしゃるんですよ。主を信じるならばあなた方の聖霊の身や神殿になるんだ。ですから私たちは朝起きると隣に寝ている人に声かけるよりも先に神様に挨拶します。おはようございます神様、今日も支えてください、あなたへ一緒にいてくださること本当に幸せです。私たちはその御霊と交わりながら、その方の声に耳を傾けながら日々生活します。そして愛情と憐れみがあるなら、そのような主との交わり、神様との交わりがあるならば、私たちの心から愛情と憐れみがあふれ流れてくるのではないでしょうか。その時に私たちは二節にあるように愛の心を持ち、心を合わせ、心出しを一つにすることができる。そして私たちはその愛をイエス様の中に見出すことが、5節でパウロはあなた方の間ではそのような心構えでいなさい、それはキリストイエスのうちにも見られるものですと教えています。つまり 自分のことだけではなく他の人のことも顧みる、そして愛し合うということはイエス様のうちにまず見出されるものだとパウロは言っています。イエス様のことを今日は、記念してお祈りしています。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、ルカの福音書の2章に書かれた天使の賛美ですよね。その上にメリークリスマスと書いています。なぜクリスマスが愛の日として祝われるかというと、この日生まれたキリスト、イエスご自身が愛の方であったからということですね。6節以降にそのイエス様が、キリストがどのように愛の方だったのかということが書かれていました。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えなかった。一つ目は、キリストが自分の在り方にこだわらなかったっていうことが書いてあります。私たちは自分の生き方にこだわります。そして自分の生き方、スタイルを崩されたいとは思いません。自分の立場、自分の評価、自分への社会の評価、そして自分への人々の称賛を捨てることができません。でもそれを捨てなければキリストはこの世には来なかったとここに書いてあるんですね。神の御姿である方だった。私たちは地上を歩まれた、そしてクリスマスの時には赤ちゃんになったイエス様を聖書の中に見つけます。赤ちゃんって無力ですね。赤ちゃんって赤子の手をひねるようなっていう言葉がありますが、赤ちゃんには力がありません。イエス様は神の御姿である方なのに、人になって赤子になったって生まれてきた。それは大変な落差だったと思いませんか。私たちは自分の在り方にこだわり、そして自分を変えることを嫌います。けれどもイエス様は自分を変えることをこだわらなかったと書かれています。そして7節には、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。でご自分を無にしてのところに、この新改訳聖書をお持ちの方は下に星印がついて注がついています。下の7というところを見ると、すなわち特権を主張されずにと書いてあります。イエス様は神様だから、地上に来られた時は人間に礼拝されるべき存在として、君臨してもよかったんです。ところがイエス様は貧しい大工のせがらとして馬小屋で生まれました。生まれてすぐに寝かされたのは介護桶でした。有名なエピソードですね。貧しく低い匠の子供として、彼はこの世に生を受け、そして人々の地上の底辺の生活を経験しました。本来は神であるから当然世界の王様になって叱るべき。ところがそういう特権をイエス様はあけなく捨ててしまったんですね。クリスマスにイエス様が来られたというのはその姿を表しています。私たちはどうでしょうか。自分の特権を主張することにどれほど窮々としているのではないでしょうか。そしてそれを守り、それを大事にしてくれる人を、喜ぶのではないでしょうか。ある政治家の方がね、ある都道府県で、知事になられたときに、なんとかファーストという言葉を使いましたね。都民ファースト。要するに、都民の一人一人を最優先にして大事にしてくれる政治をやります。で、みんな喜んで投票したんです。みんなどっかで自分自身が大事にされたらいいなと思う。 でもイエス様は自分自身が大事にされる道ではない形でこの世にいらっしゃいました。むしろ使えられるものではなく使えるものの姿をとり人間と同じようになられました。そしてさらに6節で自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまでも従われました。自分を卑しくしっていうのは別にイエス様が卑しい生活をしたわけじゃないです。ニタニタ笑いながら下びたことをして回ったわけではありません。そうではなく自分を卑しくしっていうのは彼は人を分け隔てしなかったっていうことです。どんな人のところでも訪ねていった。病気の人のところ、貧しい人のところ、嫌われ者のところ、イエス様は臆せずにどこでも近づいていかれました。弱さを覚え人を恐れ人に反発し引きこもっている、そんな人のところにもイエス様は訪ねていきました。そしてその人たちの友となられた。そしてその人たちを救うために自分の命さえも与え尽くし、そして十字架の上で命を実際に捨てていかれました。イエス様はこうおっしゃいました。私は友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない。そのイエス様の生き方を見ていたヨハネという弟子がそのように証言しました。まさにイエス様はそのような方として自分の人生を愛を持って捧げ尽くした方だったわけです。私たちがイエス様を崇めるのは、私たちがイエス様を礼拝するのはイエス様がそのような方だからです。神様はだからこそこのイエス様を高く上げて、すべての名に勝る王の王、主の主というお名前をこの方にお与えになりました。実節にあります。イエスの皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるため、私たちはクリスチャンとしてこのために人生を生きます。私たちはこのキリストイエスに従って人生を歩もうと決心した仲間たちです。どうか神様の愛が、そのキリストの姿が、キリストの低くされ貧しくなられた、そして豊かに与えるその姿が私たち一人一人のものとなるように、このクリスマス私たちはこの豊かに愛を注いでくださる神様のところにさらに近づこうではありませんか。お祈りします。愛する天の父よ、あなたは御子イエス様をこの地上に遣わし、あなたに従って歩んでいく人すべてがその後に従っていくようにと模範を示されました。願わくは私たちがイエス・キリストの中に本当の愛を見出すことができますように、またそのイエス・キリストの表された生き方の中に私たちも従っていくことができるように、どうぞ聖霊が私たち一人一人を豊かに作り変えてくださいますようにお願いします。クリスマスの光が私たちの中に灯り、そしてその愛の光が私たちを新しい姿、このキリストの似姿に作り変えていってくださるように、委ね感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では一つ賛美の歌を歌いましょう。どうぞお立ちください。賛美歌の106番、荒野の果てに。
では礼拝の献金をします。献金は、強制ありません。新しい方が備えのない方は僕は見なくてもやらなくても大丈夫なので、服の次にお待ちください。よろしくお願いします。私たちも共に心を合わせ声を一つに主の祈りを祈りましょう。ではお祈りいたします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えるたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではどうぞお立ちください。
今日は照英として賛美歌の112番「もろみとこどり手」を持って、眺めましょう。あの全部で5節ある歌なんですが、今日は、1、3、5と3節で歌いたいと思います。よろしく。
神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが、我ら一同と共に、このクリスマスを共に祝うすべての人たちと共に、豊かに、豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
姿を映しながら、過ごす人たちになります。